ヒカルさんが抜けてしまって、まあ、3人になりましたけども、
うん、
次がですね、セガの、名作と呼ばれているソフトについてちょっとお話ししていきましょう。
うん、
セガ、そのゲーム携わって、まあ、セガの名前って出したゲーム、1991年ソニック・ザ・ヘッジホッグが、今回ファミ通で、うん、一番最初の作品として載ってますけども。
まあ一番有名ですよね、セガ。
うん。やっぱりまず、セガといえば、
うん、
ソニックですよね。
でしょうね。
うん。任天堂のマリオ。
うんうん。
プレイステーションはソニックじゃねえわ。クラッシュになるんですかね。
薄いな。
プレステって誰なの？
プレステは、トロ？
ああ、トロ。
あ、そっか。
そっか、うん。そうですね、トロですね。
あ、そっかそっか、トロか。
うん。
それ考えると、やっぱりセガのソニックって、フォルムもかっこいいですし、センスいいですよね。
うん。うん、
ソニックはお二人、経験しました？プレイしました？
僕、メガドライブでソニック・ザ・ヘッジホッグ、やりましたよ。それこそ生笠さんちでソニックやったんじゃなかったかな。
多分ね、ソニック2とかやったと思うんだ。
うん。で、なんだこのスピード感と思って。
うんうんうん。
うん、今までなかったですね。で、それでソニック、自分で操ってるんですけど、よくわかんないくらいの速さで。
そうそうそう。
ソニックが画面外に行っちゃうくらいの速さ。
そう、うんうん。
スクロールが後からついてくるぐらいの。
追っつかないんだよね。
うん。あれとかすごい面白かったですね。
うんうん。
うん、
そうね、僕もメガドラでしたのかな、友達ん家でしたんですけど、なんかね、マリオだったら結構慎重にいかんと死ぬじゃないですか。
そうですね。
ソニックって、ほんま何するかわからんうちに、こう、なんかね、スピードに乗ってやってたらいけちゃうっていう、
うん、
なんかその爽快感が良かったですよね。
しかもソニックのシステム上、まあ、穴に落ちたりすればダメなんですけど、一、
うん、
回ダメージ食らってもリングさえ持ってれば、
そうそうそう、
何回でもね、その敵に当たっても大丈夫。うん、まあ、一回当たると全部リングはなくなっちゃうんですけど、リング一個さえまた取得さえすれば、また、その基本的にはペナルティなしというゲーム性も何も考えずにできてよかったですよね。
うん、
ソニック。でソニックがですね、まあさすがセガの看板タイトルなだけあって、1991年ソニック・ザ・ヘッジホッグ出てから、
うん、
2010年のソニック・フリーライダーズっていうものが出たんですけど、それまでのですね、ここ、約20年ですかの間に何タイトル出たのか。
うん、
今から数えますね。
あ、数えるんですか？
数えますね。
今から
?1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、16、17、18、19。
富蔵さんちなみにソニックとかって、
はいはい、
買った、うん、自分で買ってやったりとかは、
ね、多分ドリキャスのやつは買ったんじゃないかと思うんですよ。なんで、まあ、れぐらいかな、うん、まあ、何かしらやってますよね、うん。
うん。
どれをしたかっての覚えてないんですけど。うん。
そうですね。こんだけ出てると、わかんないですよね、うん。
そうなんですよ。どれでしたかってのがね。
うん。
わからなくなってるんですけど。
そこに。
最近のやと、
はい。
最近だと、何で出てるのかというと、
最近は結構マルチでソニックも出てる。
はいはい。
ね、いろいろあちこち出てますんで。
う
ん、今、数えましたよ。
あ、
どのくらいあります、
今のところこの表に載ってるものだけですけど、48タイトル。で、多分
多いな、
これ以外にも、北京オリンピックとか、
うんうんうん、
そういうやつでソニックキャラ出てるので、う
ん、はい、
それ考えるともっと出てますね。
すごいな。
なあ。はい。で、ソニックなんですけど、
うん、
もう僕の思い出としてはさっきグータラ君お話ししました、一緒にプレイしたっていうのが、
うん、
ソニックの2か3あたりから、 テイルズってあの、キツネの相方がね、出るようになって、またこの2プレイで面白いのが、テイルズは無敵なんですよね。
うん、
で、ソニック、基本スクロールするのは全部ソニックに画面がついていっちゃうので、テイルズ置いてかれちゃったりするんですよ。で、テイルズ置いてかれたり、その画面のスクロールに間に合わずに挟まれたりすると、点滅しながら、尻尾でプルプルプルプルって飛んで、そばに戻ってくるっていうね。
かわいいじゃないですか。
そうそう、テイルズ、すげえみたいな。で、そっからね、今度あの、ナックルとか出てくるでしょ？ソニックってあの、赤い、
いたな
犬みたいなやつ。
いましたね。
あいつ出てきてからね、よくわからんのよね。
確かに。
うん。
やっぱキャラが増えてきたら、あれですよ。ちょっと黄色信号ですよ。
そうですね。水増し感みたいなね。
そうそう
やばい方向に生きよるぞっていうような。
あの、右の方にですね、あの、ソニック二重の伝説みたいなのが書いてて。
はいはい。
ここにあの、ソニックのちょっと小ネタがありまして。
うん。
例えば、実は金槌で泳げない。
お
ぉ。
うん。あと、体の色がブルーなのは、セガのロゴの色に由来しているとか。
ああ、なるほどね。
はい。あと、93年のアメリカの子供たちのキャラクター認知度調査。1位、マイケル・ジョーダン。2位、アーノルド・シュワルツネッカーについて、3位にランクインしたっていうくらいの、海外では超有名なキャラだったみたいですね。ソニックが。
本当にあの、マリオと並ぶぐらい有名らしいもんね、ソニックって。
うん。向こうの方ですごい、あれなんですよね。人気あるんですよね。
うん。
うん。あ、あと、欧米で、ハリネズミのような形状をした新種の遺伝子が発見されたと。
うん。
発見した科学者は、ソニックが好きで、うん、これをソニック遺伝子と命名と。
大丈夫か？
お
科学的にもこんなんですよ。
はぁ、なるほどね。
はい。
で、セガって、うんはい、まあ、もちろんソニックやっぱ有名なんですけど、
はいはい、
他にもですね、超有名作品があるわけですよ。
うん、
先ほど歴史の方でも話した、バーチャファイター、
うん
うん。
これ、もう本当社会現象でしたよね。
うん、バーチャはそうでしたね。
うん、ね、
はい、
これは、グーサラ君、すごい潔いハイでしたけど、さっき、ほとんど記憶ないみたいなこと言ってませんでした？
あれですよ。それこそ、ブンブン丸の由来ですよ。名前。
うん
うん。うん、あと、あれでしょ何でしたっけ？池袋サラとかでしょ？
ああ、池袋サラっていたな。
いましたでしょ？
うん。
あとは、ああ、なんだっけな。とにかく、その、ファミ通の、今、レビューアーとか、ファミ通で働いてる人の中では、うん、このバーチャファイターのキャラの名前がついてる、うん、ね、まあ、芸名じゃないですけど、
はいはいはいはい、
人たちが結構いらっしゃるので、まあ、それで知ってたのもありますね。うん、そのキャラの
名前。例えば、ブンブン丸だよね。
そうそうそう。何でしたっけ？あの、ラルフでしたっけ？
ああ、ラルフ、はいはいはい。
あいつがなんか投げるんでしょ？技。技で投げる技があるんですよね。
うんうん、うん。
ふるふる回して。
うん。
なんかそれをよく使うから、ブンブン丸って名前付けられたとか。
あ、そうなんだ。
確かそうなんですよね。
はぁ。
なんかそんなんじゃなかったかな。
そんなネタがあるんですね。
うん、確か。
うん。
で、今ファミ通ではもっとその、バーチャファイターが流行った時に、
はい。
現
うん、
その時点でファミ通の編集で働いてた、
はい、
その新宿ジャッキーさんが、うん、この人も名前よく出ますよね。
ああ、そうそうそうそう、ジャッキーね、新宿ジャッキー、
うん、
この人も、まあ、バーチャファイターで名を挙げた一人ですよね、うんうん、でこの人たち確か集まってラストブロンクスっていうゲームを作りましたよね。
知らないです、
ね、ああ、ラストブロンクス
あの 3D 格闘ゲームなんですけどまあ、ちょっと微妙だったっていうね
。ああ、あれって言われる
。 なんか話によると、しゃがみキックだけしてりゃ、勝てるキャラがいるらしいよ。バランス的にどうなのみたいな。
それ、スパルタ X じゃないですか、それ。しゃがみキックだけ。
ごめんのボスにはね。で、このバーチャファイターは、当時のその格闘ゲームでは珍しく、まあ、攻撃のボタンもあるんですけど、ガードボタンっていうのがあってね。
うん。
これにやっぱ慣れない人が結構当時身の回りで多くて、だから鉄拳がいいって言いましたね。後ろの方に倒すとガードできる鉄拳の方がいいっていう人がね。うん、
そうですね。僕はそうでしたね。
僕も慣れなくて最初、うん、後ろガードじゃないのが。
うん。そうですね。無意識にね、やっぱ後ろ入れちゃうんで、
ね。入れちゃいますね。だからバックステップ出ちゃうんですよね。うん
あれあれあれみたいななっちゃうんで、
うん、でバーチャファイターはそのリングアウトの概念があるので、うん、鉄拳よりも先にその空中のコンボってありましたよね、
うん、ああありましたね、
うん、バーチャ浮いちゃうともうおしまいみたいなとこありましたもん、うんうん、
あのアッパーで浮かしてみたいな感じですね、
はい、そうそうそうそうそうバーチャファイターのシリーズは一番最初に出たのが1993年、
うん。
で、今現在もバーチャファイター出てて、今バーチャファイターの5。
うん。
うん、
ああ。
で、ファイナルショーダウン。
ありますね。
これ、ゲーセンで未だにやってる人いますからね。
うん。
ありますね。うん、結構、流行ってるというか、ようやってるんじゃないですかね、まだ。
そうですね。
うん。
まあ、僕やってないんですよね。
お約束ですよね。
まあ、お約束ですよ。生グラジオのもう。お二人はどうですか？
何ですか？
え？やってんのかって聞いてんの。
もう、じゃあ、富田さんどうぞ。
じゃあさっき言っちゃうよ。僕やってないです。僕ストリートファイターなんたら派なんで。
ああ、はいはいはい、はい。
スト2、スト4派なんでね。やってないんです。あのキャラがヌルヌル動くのが嫌いで。
なんか重いですよね。確かにしゃがむとか、なんかそれ系の。
なんかどうもね、あの動きが合わなくて。格闘のアーケードはスト2から入ってるんで、うん、どうしてもやっぱりね、
うんうん、
なかなかなんですよね。
グータラ君
は？あ、僕ですか？
どうなんですか？
そりゃね、セガ特集ですから。
うん、
もちろん、
うん。
やってるわけないじゃないですか。
うん、
やってない
ですよね。
もう定番の流れだな、これ。
鉄板の流れだな。引っ張る必要ないんですって、だから。
あ、けど、ばあちゃんはね、本当に有名になりましたよね。
うん。
だって、ゲーム知らない、そんなにばあちゃん知らない人でも、アキラの決め台詞なんか聞いたことある人多いんじゃないですか？
何でしたっけ？
10 年早いんだよっていう、ね。
そうそうそう、あったあったあった。
あ、
そう、鉄山港ね。
はい、あ、鉄山港。
うん、
うんうん、あった。
今で言えばガンツの風が使う技ですよ。筋肉ライダーがドンっていうね、背中で。
通背拳みたいなね。
そうそうそう。通背拳、まあ、あれですけどね、手でドンですからね。はい。はい、次、バーチャファイターの次。
うん、
これ私ね、結構好きなんです。スクローシリーズ。
うん、
これが一番最初スクローシリーズで出たのが、プロサッカークラブを作ろうっていうセガサターンで出たソフトですね。で、自分で選手とかチーム作って J リーグで優勝を狙うみたいなね。
うん。
うん。
うん、
で、そこから派生してきたのが、派生してきたのがプロ野球チームを作ろう。
うん。
で、これ最初セガサターンで出たんですけど、その後そのドリキャスで出たのが、ものすごい評判良くて、うん、それ以降、プロ野球チームを作ろう、通称、野球つくなんて言われますけど、
う
野球つくはドリームキャスト版が最高だったっていうファンが多いですね。
ドリキャス版っつうのあれですよね、なんか二等身キャラみたいなやつの。
そうですね。あの、可愛いキャラでほっぺにぐるぐるがある。他にもダービー馬を作ろうっていうのが2000年に、ダビつくっていうね、うん。
ありましたね。
ドリームキャストで出てますね。これやってねえんだなぁ。これ、富蔵さんプレイされました？
僕は、サッカーと野球はしたんですけどね。うん。まあ、これ結構ハマるんで、もずっとしましたけどね。
そうなんですよね。
うん。うん。そうですよね。ドリキャスでシミュレーションって言ったら僕はこれですね。うん。
グータラ君は？
僕ですか？ダービー馬を作ろう。の方の話の体でいくと、
うん、
ダビスタ、ダービースタリオン、そっちの方はやってましたけどね、プレステの方。
アスキーね。
ああ、あれやってましたね、分厚い血統書の。
ありましたね。
本を買うてきて。
僕そのほとんどそのニックスとか、
うん、アウトブリードとかインブリードね、インブリード
とかっていうのは、うん、もう全然わかんなくて、
うん。
何でしたっけ、調教師みたいな人のセリフで全部決めてたんですよ。
ああ、はいはいはいはい。いい配合だったね。
そうそうですそうです。で、いつもナスルーラの配合で引っかかったりとかするんですけど。
希少なんになるんですね。
そうです。まあ、ダビスタはやってましたね。その他ですと、スクローシリーズの手でいくと、大きな手でいくと、RPG スクール。うん、
もう星画と全く関係ねえ。
スクールシリーズ的な。
はいはいはい、はい。
それをプレステでやってましたね。
一応、サカツクなんかはね、最初、セガサターンドリームキャストのセガ系のハードで出てましたけど、うん、もう今、ソニー系のハードで出てますからね。
うん、うん、
うん。そうですね。
あ、野球つくもそうですね。
うん
うん、出てますね。
私 DS 版の野球つく2と最近で言えば、
うん、
あと、うん、サカツクは比較的買ってますね、毎度毎度。
おー、うん、
PSP 版の一昨年去年か出た6も買いましたけど、ひどいバグで速攻売りましたけど。
あたたたたたた、致命的なバグがあるんですか。
サカツクのシステムで選手が不満を言ってきますよね。いろいろと。給料が安いとか。で、サカツクのその定番の技で、年俸を低く抑えて、契約年数だけ5年契約するみたいな技を使ったんですよ。で、そしたら選手が、わがままな選手が、給料上げろと。で、ないと俺退団するぞみたいなこと言ってきたんですよね。ですの、ああ、じゃあしょうがねえ、給料上げてやるよって言って、100万円だけ上げたんですよ。で、その6の場合は、この条件を満たさないと退団しますっていうのが明確に表示されて、それをクリアすれば退団しないんですけど、その6のバグで、もしその要望を叶えても、そのフラグが立たなくて、退団しちゃうんですよね。給料増やしたりお金払っても。なので、もう後戻りできない状態で、主力抜けちゃうことになっちゃって、なんじゃこりゃと思ってやめちゃいましたね。
それじゃあ、はい、なんか特定のタイミングでなるわけじゃなくて、必ず出るんですか、そのバグは。
僕やった時は、その選手だけでしたね。ただネットで調べるとどの選手だからどうこうってのないみたいで、その症状はわかるんだけどいつ発動するかわからないみたいな。
ああ、じゃあ気をつけようなわけですよね。
そうなんです。回避の
この選手はやばいっていうのじゃなくて、ひどいな。
これはゲームとしてちょっと微妙ですもんね。そうなると
地雷が埋めてある。
けど今度ね、今年の夏、サカツクの最新作が出ますので、セブン。
ああ、うん。PSP なんですね。
これちょっと楽しみですね。 グーサラ君が一言も話せなくなってしまいましたけども。
いやいやいやいや、ちゃんと聞いてますよ。
あ、聞いてるね。
はいはい。
じゃあ、まあね、坂津くん、ちょっとグータラくん、ちょっとね、あまりプレイしない方なので、次話してもらいますよ、うん、グータラくんには。
はいはい。
次、うん、あ、これもね、サターンと言うだって、セガといえば、このシリーズ、
うんうん。
ファンタシースターシリーズですね。
来たこれ。
はい。
あ、
これも有名ですよね。うん、一番最初が1987年ファンタシースターという、ウィザードリーのような 3D ダンジョンだったようですけど、これがマーク3で出てるんです。で、
結構じゃあ古いんですよね、シリーズとしては。
そうですね、ソニックより古いですね。
うん。
そして最新作が、あの PSP で出てるファンタシースターポータブル2インフィニティ。こちら、どうですか？
あ、インフィニティ。
うん、インフィニティ含めファンタシースターシリーズ、なんか他に触ったのがあれば。
あ、ファンタシースターポータブルでしたっけ？ PSP の。
そうだね。
はい。これは体験版やりましたよ。
そうだね。一緒にやったよね。うん、
やりました。
うんうんうん。どうでした？
買わなかったです。
おう。
うん。ファンタシースターは合わなかったです。
これちょうど俺らモンハンやってる時だったんだよね、確かね。
うん、
うん、
ファンタシースターポータブルやった頃。
以上です。
おう。
なるほど。
はい。
富澤さんどうですか？
ああ、ファンタシースターですか、はい、ああ、有名ですよね。僕知ってますよ、それ。聞いたことあります、聞いたことあります。
やべえ、プレイしたとは一言も言ってねえ、この人。
いやー、あれなんですよね、なんかね、入っていけなかったんですよね。
あー、はいはいはい。
うん、そう、ドリキャスで、RPG って言ったら、まあ、ファンタシースターなんだったんでしょうけども、なんかね、もうその中でね、割ともう世界ができちゃってて、はなんかめんどくせえなと思って、入れなかったんですよね。
そのファンタシースターで僕初めてやったのが、メガドラ版のファンタシースター2というソフトなんですけど、これ RPG なんですよ。そのドラクエみたいな。で、ファンタシースターってそういうゲームなんだろうなと思いながら生きてきたんですけど、今まで。その、ファンタシースターオンラインってよく名前だけ聞いてたんですよね、昔から。ああ、RPG で、そのオンラインなんだと思って、ある日そのファンタシースターオンラインっていうのを見てみたらですね、ただのアクションロープレイやないかいみたいなね、あまりにも変化しすぎててちょっとびっくりして。けどこれかららしいですね、そのオンライン上でキャラをロールプレイするっていうんですか、その女キャラとか男キャラをその演じてプレイするようなオンライン上でなってきたのはファンタシースターオンラインかららしいですね。
うん、
そのネカマとか俗に言う、
うん、確かにそのドリームキャストの確かファンタシースターオンラインでしたっけ、
うんうん、
これはすごい根強い人気だったのは聞いてますね。なんか、かなり長い間やってる人もいたとか。
うん、そうなんですよね。
でもファンタシースターは合わなかったかな。
まあ世界観がね、
はい、
もう完全にその近未来のファンタジーで混ざってて、
うん、
もうあの世界ダメな人はとことんダメだろうからね。
ですね。
うん。
あ、でもね、あの次に紹介するソフトはね、あの大丈夫でしたよ、うん、僕は。
ああ、はいはい。次のページね、うん、シャイニングシリーズ、うん、
それ
はい、俺これも大好きでしたね。
どれやりました？
僕はですね、シャイニングフォースの3のシナリオ 1,2,3 持ってました、セガサターン。
お
ー、これがあの前ね、生グラジオで昔話しましたけど、うん、 シナリオ1をクリアして、シナリオ2に行くと、そのシナリオ1の起こった行動をシナリオ2で受け継いで、みたいな。で、シナリオ1、2、3あるんですけど、その1、2、3が各勢力に分かれて、三角形の図で勢力図があるんですけど、1の時の敵が、シナリオ2で自分がプレイするキャラクターだったりとか。
ああ、そうだった、
そう
だ
った。うん。そう、そういうシステムでしたね。これ好きでしたよ。
僕はシャイニングフォースイクサっていうプレイステーション2で出た。
ああ、イクサ。
はい。これ、僕絵柄がですね、気に入ってですね。うん、ちょっと、絵師さんのお名前とかは全然ちょっと抜けちゃってわかんないんですけど、未だに、確か、前線で活躍されてる絵師さんなんですけど、この絵に誘われて、シャイニングフォースっていう、シャイニングシリーズですか、初めてやったんですけど、これものすごい面白かったんですよ。アクションロールプレイングで。で、僕がよくわかんないんですけど、好きな要素の一つに、そのダメージソースのデカさ、例えば一撃で6万とか、12万とかっていうのが結構好きで、それが叩き出せるんですよ、育てると。シャイニングフォースイクサって。
ああ、イクサって。
はい。育てれば育てるほど本当に目に見えて強くなっていくっていうのはものすごく面白くて、これはもうガチッとやり込みましたね。
ほうほうほうほうほうほう。
あと、プレステ2に関わらずすごい綺麗でしたし、映像。ムービーとかね、
うん。シャイニングフォースもだいぶゲーム性、それ初期と変わってますもんね。
なんかジャンルめちゃくちゃじゃないですか、なんか。シミュレーション。
だって、そうそう、俺やったシャイニングフォース3なんかはシミュレーションだし、今は比較的全部ロープレですもんね。シャイニングハーツもあれでしょ？なんかなんだっけ。食べ物を食えたりするやつでしょ？
なんかそうみたいですね。
すごいザックバランな話ですけど。なんかパン作ってパン食べるとか
そういうやつですね。そうそうそうそう。
PSP。
うん。
富蔵さんはミプレイ。
いや、僕もね、サターンを、もらった時についてきたのが、シャイニングフォース3だったんですよね。
おー、はいはい。
うん。まあ、とりあえずこれをしとけば、まあ、サターン楽しめるぜという話で、もらってきまして、で、ずっとやってましたけど、もうこれ面白かったですね。世界観とかがこっちの方は、合いまして。結構なんか歴史的なとことかが、あったんが好きで。まあ、これ以降はちょっとやってないんですけども、まあ、これはちょっとね、サターンの中では、ちょっと一押しですね。
そうですね。次。戦場のヴァルキュリアはこれ、ね、プレステ3代表のソフトですけど、お二人やりました？
全くやってないです。
はい。僕もなんですよ。
あらら、僕やりましたよ。
どうでした？
面白かったですよ。なんでしょうね。多分、この3作今出てるんですけど、なんかその中で一番良かったような気がしなくもないですね。
PSP 以降 PSP になってますけど、プレステ3が一番。
そうですね。なんかね、絵が結構なんか水彩画っぽいタッチで描かれてたりして、まあ、綺麗ですし、まあ、割かしね、戦闘パートも、やり込みがいがあって、まあ、ちょっとね、作業芸っぽいところもあったりするんですけども、まあ、話もね、しっかり作り込んでましたので、楽しみましたけどね。
この、戦場のヴァルキュリアはあれですよね、その、戦闘が結構独特というか、シミュレーションと、アクションっぽいのが混ざってるんですか？
そうですね。どっちかって言ったらそのアクション要素ですね。なんか行動力があって行動して、 まあ、あの、鉄砲なり戦車なりで、こう、攻撃するといったような感じで。うん、結構ね、その、兵士の、こう、兵科って言いますかね、ジャンルが、いろいろあって、狙撃兵だとか、うん、戦車兵だとかっていうのがあって、その辺のレベル上げていったら、また、あの上級兵科に上がったりもしますしね。
ほうほうほうほう。
やり込みが結構ね、あるんですよ。うん。鍛えれるっていう。
これね、やっぱりプレステ3持ってる人、やっぱ戦場のバルキュリアみんな進めるので、体験はしてみたいんですけどね。
うんうん、そうですね、うん。これは、やっといて損はないんじゃないかとは思いますけどね。うんうんうん、結構キャラもね、魅力的なキャラが多いので。このキャラ、数がたくさん出てくるんですよね。
ああ、そうなんですか、
うん
うん。今ならね、お安く求めれると思うので。そ
う
です
よ。うん。値段もね、あの、だいぶ経ってるやつなんで、ぐぐっと。下がってますからね。
うん、うん、
うん。ただまあちょっとね、作業ゲップとかあるんで、そういうのがちょっとめんどくさい方には、うん、辛いゲームかもしれないですけどね。
ああ、うん、そうですね。逆に好きな人はもう、どっぷりですね、じゃあ。
そうなんですよね。レベル上げていくっていうのに。
はい。次。出ました。パズルゲームの大定番。ぷよぷよシリーズ。
うん。
うん、
これね、知ってる人は、あれ、セガなのと、思う人いるかもしれませんけど、
う
んまあ、コンパイルってセガの子会社になるのかな？
なんでしょうね、多分。
まあ、系列なんでしょうね。一番最初が1991年、ぷよぷよ。で、最近が2011年、ぷよぷよ、びっくりマーク、びっくりマーク。Nintendo DS、はい。これ今のぷよぷよってもうあの昔のぷよぷよのキャラじゃないんですよね。
かなりポップな女の子になっちゃってますね。
だからあの、魔導物語とはもう関係なくなっちゃってるんですよ、これ。
だと思います。面影があるくらいじゃないですか。
だから、カーバンクルとぷよぷよ出てくるぐらいで、
うん、
それ以外のあの魔導物語のスケルトン T とか出てこないんですよね。
出ないでしょうな、
うん。ねえ、寂しいな。
コンパイルの他にスーファミで出たぷよぷよってバンプレストじゃなかったでしたっけ？違いましたっけか？
スーファミで出た、
うん、なんか、
スーパーぷよぷよかい？
ぷよぷよ2。
ぷよぷよ2、うん。あ、通信の2って書いた2ね。
もしくはスーパーぷよぷよがバンプレストからでも出てたような気がするんですよね。ぷよぷよって意外と、何でしょう、半券っていうんですかね。そこら辺が結構、うん、あっち行ったりこっち行ったりしてるやつだったような気がするんですよ。う
んうん、ああ、そうなんだ、うん。
確か。でもまあ、僕らユーザーからすればね、どこ行ってもぷよぷよやらせてくれるならいいよ、別にってなってましたんで。当時はむちゃくちゃやりましたからね、ぷよぷよ。
テトリス、ね、ぷよぷよ、パズル玉ですよね。
うん、
パズル玉まだ手出せなかったですけど。ありましたね、パズル玉。
まあ人によってはコラムスっていう人もいるかもしれませんけど。
ああ、懐かしい。
全然わかんないですね、コラムス。
宝石を、
入れ替えるやつ、ね、
うん、並べるやつ。そうそうそうそう。
でも、ぷよぷよからですよ、連鎖っていうのがね、面白い。
いやー、ぷよぷよはね、うん、爽快感がすごかったね、うん、連鎖の。
あとやっぱ強い人と一緒にやるともう勝負つかないんですよ。
もうあんなに、ね、瞬殺ですよね。
本当に。
だからお二人はあれでしたか？ぷよぷよやるときは綺麗に積む派でした？
僕は、うん、なんでしょう。二連鎖で大きく返す方法。息消しみたいな感じですね。
ああ、なるほどね。
息消し。狙ってたタイプですかね。うん、
3つ並べて、その上にまた別の色3つ横に並べてみたいな、ね。
そうですね。
だから階段状に消えていくんですよね、今度。
あ、そうです。なのかな。
連鎖積むとき。うん。
それとか、別の積み方とかしましたけど。
僕はあれですね、右端に、 どんどん積んでいく派でしたね。
あ、強かったですよね。
あれはね、あの、ミスると何も起きませんけど、一回火つくとすごいんですよね。バイオエーンまで行っちゃいますから。はい、うん。さあ、次がですね、これファン多いでしょう。桜大戦。
うん。
まあ、セガといえば桜大戦という人もいるでしょうね。うん、
そうですね。
最初が1996年、セガサターン。うん、で、一番最近が、まあ、2008年ドラマチックダンジョン桜大戦ってありますけど、
うんうん、
確かあれですよね、モバイルで復活なんですよね、桜大戦。
ええ、最新作はなんと、ブラウザゲーなんで。
そうなんですよね。ファンがっかりっていう。
そうなんですよね。
これはどうですか、桜大戦。
ああ、じゃあ僕の方から行きましょうか。
はいはい。
ああ、桜大戦はね、あれですよ、もうがっつりハマりましたよ。
ああ、はいはい。うん、
ただね、サターン持ってた時は、ね、桜大戦しませんでして、ドリキャスでハマった方なんですよ。
ああ、というと3あたりですかね。うん、
そうですね、3が出るっていう前に、かな前かな1と2のメモリアルボックスだったかな、
ほうほうほうほう、
復刻版がドリキャスで出たのがあって、
ええ、
で、それをやったんですよね。ドリキャスで1と2やって、3やってっていう流れで。うん。で、まあ、4やってっていう。うん。いや、結構ね、あと、いろんな出てた、ファンディスク的なやつも。
ああ、はいはいはい。
ドリキャスのやつは大体持ってましたね。うん。かなりハマりましたね。
これあれは。昔、その、まだ声優とかあんまり興味なかった時あれですけど、
うん、
その声優がね、そのキャラのコスプレをして、歌うっていうのも当時は結構珍しかったですよね。うん、
そうなんですよね。実際に、まあ、劇団をやってるという体で、
うん。
うん。公演やってましたからね、東京の方でね。
うん。うん、いや、音楽もいいですもの。
そうなんですよね。
クータラ君は桜大戦は
僕やりましたよ、これ。
もう、がっつりハマっちゃったタイプ。
ですね、とりあえずその友達の家でその桜大戦っていうのは、その名前だけ聞いてて、
うんうんうん、
面白いからやってくれと。
うん、
で、やって、なんでしょう、恋愛パートじゃないですけど、アドベンチャーパートがあるじゃないですか。
うんうん、
部屋に行って、このこと喋ってどうのとかっていうね、
うん、
面白かったんですよ、
うんうんうん、
そしたら、うん、ストーリーが進むとその
なんか、うん、
戦闘になるわけですよ、うん、であ、なんかモビルスーツみたいなロボットみたいなのが出てきて、
うん、
敵と戦うと、
うん、
おっしゃ任せろと思って、うん、こう画面が切り替わった瞬間、うん、シミュレーションゲームですよ、
うん、
シミュレーションゲームダメなんです僕。その瞬間こうそっとね電源スイッチをポチッと押させていただいてですね、申し訳ないと
すまんと、
これ合わないと
俺には過激団守れないと、
過激団守れなかったですね。
そっか、
うん、そのパートだけやらせてくれと、
うんうんうん、アドベンチャーパートだけでいいと。そうそうそう、
戦闘のとこはいらないと。
なるほどね。
ガンパレードマーチと同じですよ。うん、戦闘のとこはいらんと。そこだけやらせてくれと思ったんですけど、
うん、
願い届かず、桜散るでしたね。うん、
そっか。広い王子もそこまでは考慮してくれなかったが、
うん。そうですな。
そっかそっか。
うん、
桜大戦な。これにね、ガチで恋した人も結構多かっただろうしね。
うん。
うん。
最近ですよ、それこそはね、セガサミーというわけで、ね、うん、スロットでも出たんですよ、桜大戦。
ああ、はいはいはいはいはい。うん、
出てましたね。
うん。
まあ、ちょっとした諸事情でですね、ものすごい早く撤去。
そうでしたね。
そうでしたよね。
機械割れが、すごいっていうね、機械割りね。
うん。
そうですね。
うん。
まあ、そこはしょうがなかったですけど、まあ、結構やっぱりね、そういう風に出るっていうくらいのメジャーな桜大戦シリーズなんで、
うん、
新作がブラウザっていうのはね、ちょっといかがなものかと。
あれ、ファンの期待完全に裏切っちゃったよな。
うん。
うん。 そうですよね。どうなんでしょうね、あのセガは戦場のバルキュラの方に流れちゃったんですかね、この分野のゲームは。
うん、今でもサクラ回線需要ありそうだと思うんですけどね。
うん、ありますよね、うん。
やっぱりその当時のオリジナル作ったメンバーとかも集まるのは不可能だから結構難しそうですね。
あ、そうなん
です
か。
うん。
ね。
でもこの桜大戦5で大ごけしたんですよね、確か。
あ、僕もさっき4まで言いましたけど、5言いました
ね。ね、そうでしたもんね。
ひどいんですか ?5 って、
う
ん。
らしいよ。
あ、え、どっちですか、うん、この侍娘の方ですか、愛しき人よの方ですか。
俺知ってるのは、さらば愛しき人よの方で、
うん、
はい、あのなんかカウボーイみたいな、その、荒野で馬走ってるイメージなんですけど、
うん、
僕もあの、興味ないので、このあたりはもうすでにね、情報を
し、カウボーイの格好のやつが、えらいこっちゃになったわけですか。
そうそうそう、この馬に乗った女の人いるでしょ
う。
三船流剣法、ターニングスワローと叫んでるやつ。
はい。
これががっかり、対戦だったらしいよ。
がっかりでしたね。僕やりましたけど。
そうなんですか。
どうがっかりなんですか。
やりましたよ。
ストーリー。
これをね、いやー、ストーリーもそうですけどね、とにかくキャラがね、どうもね、やっぱ薄いんですよね。今までの、やっぱり1から4の流れで、来てたら、やっぱり5って入れないですね。
あ、もうキャラ一新ですか、これって。もう
ね、ほぼ一新ですね。ま、若干最初に出てくるのと、あと、サブキャラかなが、中で、ね、出てくるんですけど、あとも出てこないっていう。もうがっちり割り切ってましたからね。
あ、なるほど。
けど確か桜大戦で3も主人公、桜からマリアでしたっけ、ロングの子に変わりますよね。
そうですね。エリカ。
エリカですか。
ね、
この子、はい、変わった時もメンバーほぼ一新されたわけですよね、花組って。
そうなんですよね。パリなんで全然 ね、違うメンバーでっていうのあったんですけどね。
この時は、それでも3は大丈夫だったわけですね。
まあ、その辺ちょっとね、考慮したところもありまして、パリのピンチに、テートから駆けつけるというような
。なるほど。
熱いっすね、その展開。
なるほど、なるほど。
うん。そういうのもあったりね、して。
前のファンもちゃんと逃がさないみたいなね。
そうなんです、そうなんですよ。そう、引っ張ってきてと。
うん。5にはそれがなかったと。
うん、そうなんですよね。まあ、そういう作り持ってくるのかと思ったんですけども、そこは完全に割り切ってて。
あ、じゃあ犬神さんでしたっけ、男の人は5出るんですか
犬神人
です。犬神ですか、すいません。
それあれですよ、だから筆でなんとか、筆調べてるんですよ、
そうだ、そうだ。
最初にちょっと出てくるだけです。
ああ、そうなんですか。
そうなんですよ、なんか、甥っ子かななんかが、ニューヨークで、体調するみたいな感じで送り出すんですけど、そこのシーンに、出てくるだけ
か。ああ、じゃあやっぱり原作からずっと前から好きな人からの流れはないですもんね。
そうなんですよね。
そっかそっか。
うん、それがね、結構不評な原因の一つかもしれないですね。
ハードとしてはプレステ2ですから、普及台数的には問題なしですもんね。
そうなんですよね。ね、僕予約して、でかい初回版買ったのに。
やっぱり完全に。
このざまかと思って。
完全に内容ですね、これダメだったの。
そうなんですよね。結構桜マニアの人は、これなかったことにしてますからね。
そうなんでしょうね、やっぱり。
そうなんですよね。
はい。今、セガのですね、シリーズ有名なところ、ざーっとさらっていきましたけど、セガのシリーズ以外でも単品でも結構やっぱり有名になった作品ありまして、まあ、それが次のページの名作ゲームセレクションなんですけど、ちょっとお時間もだいぶいい時間になってきましたので、とりあえずソフトだけザーッと今さらっていきますね。特に僕が好きな作品ですけど。
はい。
まず、ファンタジーゾーン。 これ、あれですよ。シューティングのね。
はい。
パオパオ？
オパオパ。
あ、だけか？
オの方が最初だったじゃんけ。パオパオだとお父さんになるんじゃなかったっけ？確か。
あ、そうなのね。
確か、名前そうですね。
これお金集めてね、その装備買い、買えるみたいなシステムがあったんですよね。
うん、ありましたね。
それからスペース。あ、そう、曲がいいです、ファンタジー。
めちゃくちゃいいです。
うん。
それからスペースハリアー、うん。これ有名ですよね、うん。
はい。
ゲーセンでもやりましたよ。
うん。
なんていうんですか、その、今ではメジャーになりましたけど、その、コックピット視点での航空機ゲームとかでもね、その、反転する、操作方法のやつなんかもね、
うん、
スペースハリアー当時、僕初めて触りましたから、スティックを下に入れると上に動くっていうあの反転がね、うん、当時新鮮でしたね、うん。それから有名なところでいくと、まあ、アウトランですよね。これ車ゲームですよ。うん、これアフターバーナー。
ああ、
懐かしい。重王機。
懐かしいな、重王機。
これはゴールデンアックス。これ未だにファンいますよね。
うん、
これ出ました、コラムス。
さっき言いましたね。
うん。それから、ボナンザブラザーズ。
ほう。
ボナンザブラザーズってあれですよ。ケルナグールじゃねえわ。タントアール。
ああ。
の、元キャラクターっていうか。
はい、ああ、の、金色の鎧着てる人？
うん。なんか、三角形と丸で体できたような、スパイみたいな。
ああ。
グラサンかけた。
はいはいはいはい。
うん。
あ、まさにタントアールとかそこら辺のですね。
そうそう、タントアールとか。あ、それこそ以降ありますね。はい、タントアール。それから、パンツァードラグーン。
うん。
ああ。
バーチャコップ。やりましたね、バーチャコップ。ね、それから、セガラリー。
ああ。
ドラゴンフォース。大好きでしたね、ドラゴンフォース。うん、それから、ナイツ。
うん。
ああ。
バーチャ
ーありましたね。
これはもうセガサターンのあれですね。
うん、
名作ばっかりですね、
うん。
ファイターズメガミックスとかやりましたね。
お
これあれですよ。バーチャファイターと、
お
すごい、あれ、大雑把ですいません。なんかの 3D タクトゲームのキャラいっぱい出てくるやつですよ。
ほうほうほう。
ただ過去のレンタヒーローなんてメガドライブでありますけど、
うん
それの主人公とか、あとセガサターンで出た 3D の車のゲームのバギーが拡張キャラとして使えてるか。あと、ペプシマンも出ましたね。
お
ファイターズメガミックス。
なんでもありですね。
なんでもありでした。それからダイナマイトデカ。うん、ハウスオブザデッド。あ名作ばっかりだな。シーマン。
ああ、なるほど。
スペースチャンネル5。
はいはい。
だからシェンムーですね、うん。で、ルームマニアも固定ファンいますよね。
ああ。好きな人は好きですよね。
そうですよね。僕ダメでしたけど。
うん。なんかあの辺の、なんかセガの不思議ゲーはね。
そうですね。あと、これゲーセンでやりましたね。サンバでアミーゴ。
うん。
タンバリン
ですね。まだあるのかもしれないですね。もしかしたら。
そうですね。今、新しいやつでどんどん出てるかもしれませんね。それからリズ。
あ。いいですよ、これは。
リズね。
リズ。それから、君のためなら死ねる。これ、あれになりましたよね。その、すごい話題になりましたよね。
うん。
任天堂 DS。
うん。
それから、あと、虫キングなんかはちょっとやってないんですけど、心スキャンなんかも知らねえな。あと、初音ミクですか。プロジェクトディーバー。
最近ですね。
そうですね。それから、ベヨネッタ。
うん。
うん。まあ、これが名作ゲームセレクションとして一覧に載ってますけど。いやー、どうですか？どうですかって言われても困るでしょうけど。この中でだって半分ぐらいはやったことあるんじゃないですか今読み上げた中でも。
うん、でも結構やってますね、なんだかんだで。
そうですよね。うん、特に僕と富蔵さん、そのセガサターンが青春時代ドンピシャリの人なんかは、この1995年パンツァードラグーンから始まり、1998年のハウスオブザデッドあたりなんかは、ほとんど触れててもおかしくないですよね。セガサターン持ってたら。
そうですね。結構この辺はやりましたね。なんだかんだでやっぱやってますね。セガのやつって。
そうですよね。気づかないうちに、いつの間にか僕らはセガ戦士になってたわけですよ。
それはドリキャスもね、買いますよ。
そうですよね。最後は9900円まで値段下がりましたけど。
ね、買っとくんです、あの時に。
今でも、あの、時々中古で買う人いるらしいですね。
そうですね。ヤフオクでも、数出てますよ、まだ。
うん、ああ、そうですか。当時の、先ほども言ったあの、マーブル VS カプコンなんか、かなり出来が良くて、画像も綺麗ですし、処理も早いしっていうので、本当ハマりましたね。パッとこう見ると、セガはやっぱアクション系強いですね。
そうですね。あんまり、シミュレーションとか、まあ、RPG は、ファンタジスタありますけど、手出してないですね。むしろアクション、やっぱりあれですからね、アーケード強いからですかね。
そうかもしれないですね。やっぱアーケード始まりのところ多いですもんね。まあまあ、ババババッとこう、セガの特集として、いろいろ読んできたわけですけども、まあこれからもね、セガでは有名な龍が如くシリーズを作った、名越さんが、バイナリードメインという対策をですね、これから発売控えてるわけですけども、今まで僕たち過去にこう、セガのね、名作たちにお世話なり、僕と富蔵さんなんかは、セガサターンを買い、そしてヒカルさん、富蔵さんとドリームキャストまで買いですよ。ここまで、生きてきた僕ら、バイナリードメインは買いますか？
あの、新しい動画見たら意外と面白そうでしたけどね。
あ、そうなの？
そう、新しいあのトレーナー出たんですけど、まあ、それ見ると、なかなか、なんで最初にこっち流さなかったんだっていうくらい良くなってましたよ。
あ、そうなのね。
買わないです。
あれいいのに買わないですか。
来た来た。
買わないですね。
買わないですか。
はい。ありがとうセガ。
どうなんだろう。これ買うべきなのかな。迷うとこですよね。
正直怖いですよね。正直怖い。
ちょっとね。
動画見てからでも、あれですよ。遅くないんじゃないですかね。
そうだ
ね。新しい動画見ても。
そうですね。ちょっと、誰かの反応を見てからにしようかなと。
そうですね。
いうとこですかね。
まあ、ね、そのバイナリードメイン出ますし、私も買いませんけど、これからもね、セガを応援していこう。やっぱちょっと、他のゲームメーカーと、ちょっと、ずれたというか、ね、一つまた違ったアプローチの仕方をこれからも、ぜひぜひ、続けていってほしいなと、思いますね。最後に、じゃあ、セガに対して何か、思いなどあれば、
なんかやっぱり、いろんなことに挑戦していってほしいですね、やっぱ気持ち。やっぱ今、その、ゲーム業界とかね、いろいろ、素人目からしても結構きついと思うんですよ。その新しいものに挑戦するっていうのは、お金かかりますし、売れないなんて言われてますので、まあ、やっぱその中で、ね、なんでしょう。まあ、携帯ゲームもありですけど、その新しい 遊びっていうんですか、ゲームのない、新しい遊びみたいなのをセガには見つけていただきたいなと。いつまでも遊びを本気にしていってほしいです。
うん、素晴らしいんじゃないかい。
うん、
うん、
そうですね。やっぱりね、僕今までやってきて、やっぱりセガのゲームっていうのはなんか新しいものを作ってるっていうねイメージありましたね。そこでね、最近のセガちょっと弱いかなって思うところあるんですよね。何かね、もっとおって思わせるようなやつを出してくれないかなっていうのがあるんですけど、どうなんですか。やっぱ会社的にちょっと最近はいろいろあるのかなっていうのをね、見えなくもないっていうのが辛いところなんですよね、開発としては、どうなんだろうという、まあそこも含めつつですけども、まあそういうなんだかんだ言ってでもですね、さっき出た初音ミクの、トリプトディーバか、あれなんかもそうですけど、まあ、アーケードから、まあ、入ってくるような感じの、ああいうのもね、相変わらずありますので、その辺のところもまたね、やっていただきたいのと、まあ僕は、あとはまあ、桜大戦の最新作を、ちゃんと出してほしいですね。
ちゃんと出せと。
もう Xbox でいいから、360でいいから。出してほしいかなっていうところですかね。まあ、結構いつの間にか終わっちゃってるシリーズってあるじゃないですか。タクシーとか、アクレジタクシーとかね。
そうですね、クレ
タク。ジェットセットラジオとか。ああいうドリキャスで、おっと回せるようなやつが出てたのが、その後出てないっていうのがね、なんだかなと思うんで、それの続編も、ちょっと望むとこではあります。はい、
はい、では最後になりますけど、私もセガに対してやっぱりグータラ君、富蔵さんのお話しされた通り、こう今までのセガはやっぱりゲーム業界をいろんな方向で引っ張っていったわけですよね、のメインにはならないにしても、こういう遊び方もあるよとか、こういうゲーム性もあるよっていうところから引っ張っていきながら、いろんな人たちを巻き込んで、で業界でもやっぱりセガ好きな人多いらしいじゃないですか。やっぱりセガのその向かう姿勢であったりだとか、その挑戦するところっていうのはかなり共感を持って、いろいろとゲーム業界に進んだ人もいるでしょうし、なんかそういう姿やっぱセガにちょっと取り戻してほしいなと個人的に。で今セガの売れ筋として、まあ、竜が如くのシリーズありますけど、名越さんの。なんかちょっとそれに頼ってしまってるのが若干寂しい気がするんですよね。なんかもっと他にも、先ほど言ったジェットセットラジオであったりだとか、クレイジータクシーであったりだとか、そういうなんか過去にいろいろとあった作品、まだちゃんとうまくこれから消化していけば、どんどんいいシリーズまた埋めていけそうなのに、なんかとりあえず、名越さん頑張ってみたいなね。ちょっとかなり名越さんに頼ってるとこあるので、なんか名越さんのゲーム、セガじゃパッとしないよねって言われるぐらいのなんかこう、強力な球をですね、ドーンと打ち上げてほしいなと個人的に思うんですよね。
なんかまた新しい、名越さんのようなと言ったらあれかもしれないですけど、新しいその尖ったね、クリエイターさんとかも、いろいろ出てきてくれたらまた面白くなってくると思うかもしれないですね。
なんか名越さんにかかるプレッシャーがすごい気がするんだわ。なんか1年に1作出さないとみたいなことになってるじゃないですか、名越さん今。
それは徐々に黒くなっていきますよね。
そうそう。それはね、ヒサロ通ってね、龍が如くの酒作ってね、アニメまで展開しますよ、そりゃ。ドラマとかね。
そりゃ黒くなっていきますよ。
あれ何、死ぬ前のなんかそういうなんか思想みたいな感じなの
真っ黒になる前にね、新しいそのクリエイターさん、ね、
真っ黒になる前に
燃え尽きるみたいな感じですか炭になるみたいな
暗示ですよ
、はい、なるほどね。あれ名越さんがセガ側に多分訴えてるんだろう、ね、
気づけと。俺は燃え尽きそうだぞと。
暗闇で姿見えなくなっちゃうぞ、みたいなね。
そんな本来にならないためにもですね。
うん、
まあ、僕らも ね、こうやってラジオでコーナー作って応援させていただいたところですよ。う
んうん、そうですよ、
うん。
うん。スクエアに続きね。
スクエアはディスりまくってたんでね、うん、ちょっと、あれですけど。
けどなんか、あれですよ、リスナーさんはね、生グラジオのお二人は、スクエア好きなんですねっていうコメントいただいてよ、ちゃんと。
いや好きですけどね。ろろろ今のスクエアエニックスはどうなのっていうとこですよね、うん、やっぱり。うん、
ああ、ムーンダイバー含めってこと？なるほどね。はいはい、わかりました。うん、長々と、ね、富蔵さんにもお付き合いいただきまして、
はい、
セガのお話させていただきました。で、ヒカルさんもちょっと途中でお時間ということで、うんうん、途中で抜けてしまいましたけども、はい、またぜひぜひですね、
うん、
他のお話でも、ね、これを機に、お声かけさせていただきますので。
うん、そうですね。
はい、まあ。
なんだかんだであんまり、セガの話できませんでしたけども。
すいません。
申し訳ない。
いえいえ。まあ本題上げても生グラジオ大して触れないっていうのはね、
うん。
特色の一つでもありますので。
あらら。
はい。メインのタイトルなのに、内容20分しか話してないとかよくあるので。
うん、じゃ、バッサバッサと。
はい、生グラジオクオリティということで。う
ん、はい。
リスナーさんもね、ご理解いただいてると思うので。はい。はい、またぜひぜひ、生グラジオにご出演いただければなと思います。
うん、もうぜひともよろしくお願いいたします。
はい。今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい。ということで、今週の気になる記事でございました。
エンディングでございます。
はい。
生草さんから何か、生草さんから何か、なんていうんですかね。ご報告だ。
うん。
ご報告があるっていうので、はい、やっと言えたよ。
はい。ですね、ツイッター上で、完全に僕の思いつきなんですけど、
うんうん、
身の回りにあるものを、うん、それを、なんかこう、うまくもじったりとか、うん、勢いだけで、
はい、
スーパーロボット対戦に出てきそうな感じにならないかなっていうのをね、
うん、
ツイッターで僕、つぶやいたんです。
はい。
で、最初は、その、まあ、空気清浄機買うっていう話をオープニングの方でしましたよね。あ、買ったって。
うん、
その時にどの空気清浄機がいいかなっていう話で、
うん、
プラズマクラスターのものがいいですよっていうのをフォロワーさんに教えていただいたんです。
はいはいはい。
で、その時僕、ちょうどスーパーロボット対戦 Z を欲しくて欲しくてたまらない時で、
はい。
で、なんかこう、ピッと突然リンクしてね、
はい。
プラズマクラスターって、スーパーロボット対戦の必殺技っぽいよなって。
ふと思ったわけです
か。ふと思ったわけです。で、うん、ツイッター上で、
うん、
くらえ、必殺のプラズマクラスターみたいなことを次に結構皆さん、ノリノリで、乗ってくださいまして、
はい、
あ、これいけるかもしれないということで、
なるほど。
コーナー化したいなと、
はい、
思うわけ。
これはお便り
募集して、
うん、
ほら、ぐたらくんのね、もう皆さんも忘れているかもしれないポケモンゲットだせのコーナーがあったでしょ。
忘れてるわけないじゃないですか、皆さん。
でね、その、はい、ポケモンゲットだせのコーナーの、
はい、うん、
僕バージョンということで、
はい、
今週のオリジナルスーパーロボット対戦っていうなんか、まあ、コーナー名ちょっとうまく縮めれなくてあれなんですけど、うん、
はい、
そういうコーナーを作って、で、リスナーさんからも身の回りにあるようなもので、
うん、
こういう風な設定でスーパーロボット対戦っぽくないですかみたいなものを、
うん、
お便り募集したいなと。
ははははは。
うん。
なるほど。
で、まあ、ツイッター上でももちろん OK ですし、
はい、
メールフォームから応募でも結構なので、
うん、
送っていただいたものは、そのコーナーで、読ませていただきます。
はい。
もしね、たくさん集まったりとかしたら、記事でオリジナルスーパーロボット対戦の設定のことを皆さんに報告っていうか、
うん、まとめて、
まとめて書きたいなと、
うん、
下手すりゃウィキとか作りてえなと、
うん、なるほど、
思うわけですよ。
はいはい。
例えば僕の考えた、
そのプラ、あ、そうそうそう、そういうの聞きたいですね。
プラズマクラスター。
ああ、はい。
これはね、うん、スーパーロボット大戦を前話した時にリアル系、スーパー系って大きく分かれて、うん、分けて2つの種類があると。ロボットにね。
うん。
お話ししましたよね。で、リアル系が、まあ、ガンダムとか、避ける。で、まあ、装甲が薄いけども、攻撃を当てる、避けるみたいな。
うん。
こう、ライト級のやつですよ。
はい。
スーパー系っていうのが、まあ、パワー系の、その、頑丈だし、攻撃力高いし、みたいな。
うん、
やつなんですけど、そのプラズマクラスターというのはね、スーパー系のキャラで、
はい、うん、
攻撃力がね、4500ぐらいあるんですよ。
攻撃の技ですよね、プラズマクラスター。
もちろんですよ。
そうですよね。はい、
攻撃の技ね。
はい、
で、まあ、そのロボットの、
うん、
まあ、メインですが、必殺技的な、
はい、
決め技的なもんですよ。
うん、うん、
で近距離から中距離ぐらい、1から5マスぐらいまでかな、
うん、
いけて、まあ、必要記録120ぐらい必要ですよ。
ああ、それは必要ですわ。
わかんないでしょ。
はい。
エネルギーがね、消費50ぐらい使うのかな。
50で大丈夫ですか。
50で十分でしょ
う。わかりました。
50使って相手をね、プラズマクラスターと言って、
うん、
倒すわけですよ。
なるほど。
うん、それだけなんだけども。あとね、
そういう細かい設定決めるの好きですよね。
好き好き。
男の子はね、
決めるの好き。
そうそうそうそう。
あとね、例えば目の前にあるもので言えば、
はい、
これはね、
うん、
さっきはロボットの必殺技でしたけど、
はい、
やっぱ今度はキャラクター、
うん、
ね、オリジナルのスーパーロボット対戦に出るね、
うん、
ディスプレイってどうですか。
なるほどね。
ディスプレイ。
いそう。あ、僕も目の前で名前になりそうなのありますよ。
はいはいはい。
ね、コカ・コーラってどうですか。
コカ・コーラ、そのまんまですか。
コカ・コーラ。
コカ・コーラですか。
はい。
なんかちょっと文字らんと厳しくないですか。
ダメ、
うん、
ダメか。ポテトチップスとかどうですか。
かっこ悪い。やだやだ。
かっこ悪いですか。
中二成分も入んなきゃダメなのよ。響き的に。
そうか。
いいとかね。
ああ、なるほど。
だったら、
はいはい。
コークにするとかさ。
コークね。
うん、コークにすると
か。ああ、なるほど。
うん。
コークか。
コークで、ペプシ使いたいんであれば、
はい。
今最近出てるネックスの方を使うとかね。
ああ、なるほどね。
でしょ？ネックス。
難しいな。
で、ペプシと、あ、ペプシじゃない、はい、ネックスと、
うん、
フォークは、
はい、
ボトラーズっていう、企業に入ってるんですよ。コカ・コーラ・ボトラーズ。ボトラーズ。
なるほどね。
で、まあ、そこの、同期の、ボトラーズの社員は、
はい、
アクエリアスっていう女の人がいるんですよ。
うまいな
ぁ。そういうのも考えればできそうじゃないですか。
なるほどね。
うん、で、いろいろツイッターとかでも、すでに何つうかお便りっていうかね、いただいてまして、
うん、
本当は今回の放送で発表したかったんですけど、
はい、
あまりにもたくさんお話ししすぎて、ちょっと時間取れないんですよね。
うんうんうん、
あまりにも長くなっちゃって。
はい、
今回のお便りの数だけで考えても結構な時間お話できそうなので、
うん、
来週にですね、伸ばして先送りして来週改めてお話ししたいなと、
うん、なるほどね。
そうですね、
はい、
うん、で皆さんでね、そのいろいろと考えて、設定でもいいですし、武器でも、機体の名前、そのロボットの名前でも必殺技でもいいので、
うん、
何かこれなんか題材になりそうじゃないですかとか、
はい、
もしこの題材でちょっと考えてみてくださいよとかありましたらね、生グラジオもぜひぜひお便りください
ですな、
うん、今考えてるのがね、
はい、
ダストとかファミレスあるでしょ。
うんうん、
あれのスカイラーク系ってのはね、ガストとかファーミアンとかなんですけど、
うん、
このくくりでガストっていうキャラクターが、
はい、
ファーミアンっていうロボットに乗るとかさ。
ああ、なるほどね。
うん、
バーミヤンってかっこいいですよね。
でバーミヤンって響きちょっといいじゃないですか。
いいですよね。
キャラクターもガストってなんかちょっとね、金髪の大臣顔したキャラクターで乗ってそうじゃないですか。
うん。
少年16歳ぐらいの。
はい。
そういうのとかさ。
はははは
あと考えたのが、主人公でね、はい、よくあの、スーパーロボット出してて日本人系のキャラもいるんですよ、名前が。
うん、例えば。
それの中で、
銀河万丈とか、
あの、そうそうそう、そんな感じですよ。
はい。
あの、昔からそのスーパーロボットイコール日本のを守る、あの、マジンガー Z とかそういうくくりだったので、
うん。
で、そういうキャラクターで、ゼンジなんとかっていう名前のキャラクター。
ゼンジ。
ゼンジコウタロウとか。
ははは。
のがいて、そいつんちは昔からこう、武術の家なんですよ。
うん。
武道を心がけてる。なんていうんですか、道場を開いてる。
はいはい。
で、何々流とかあるじゃないですか、例えば。
ありますな。
それで、禅寺道っていうね。
くだらねえ。
いやいや、これがね、よくできてるのよ、俺の中で。
だから聞きましょう。
うん、例えば、禅寺はね、
はい、まあ、
禅寺道、柔術とか習ってるわけですよ。
体が勝手に動くわけですな。
そうそうそうそう。で、例えば、必殺技が、禅寺道、
うん。
ね。その主人公の名字と、
うん、
何々理由みたいな感じの。禅寺道を、
うん、
選択キックですよ。
ダジャレじゃないですか。
選択は、あのね、線の、
はい、
あの、択一の択っていうんですか、その。
ああ、なるほどね。
うん、
はははは。
点通りっていう意味の。
はいはいはいはい。
で、必殺技を言うときが、俺の、技を避けられるかというわけで選択するわけですから。
なるほどね。選択中から選ばなきゃダメですからね。そうそう
そう、逃げる場所を選ばなきゃいけないわけですから。ああ、全自動いいんじゃないですか。
なるほど。
うん。
全自動。
全自動。全自高太郎いいじゃないですか。
それちゃんと、あの、寄せといてくださいよ、ネタとして。
そうだね。
そうですよ。
で、あの、全自がね、
はい、
ゼンジが最初に乗ってるロボットはすごい弱いわけよ。
うんうん。
その後、まあ、パワーアップしたりとか乗り換えで、
はい。
まあ、実は博士がお前のために、
うん。
お前の親父が残していったもんじゃ、みたいなこと言って、
はい。
ご都合主義で強いロボット出てくるんですけど、スーパーロボット対戦。
うん。
このゼンジが乗ってる、
はい。
一番最初のロボットは、
はい。
ルンバっていう、ものすごい弱いロボットなんですけど、
ルンバ。
ルンバってわかる？
わかりません。何ですか？
全自動の掃除機で、
はい。
あの、部屋を勝手に掃除してくれるやつわかんない？
あー、丸いやつ。
丸いやつ。
はっはっは。
あれ、ルンバっていう
よ。はっはっはっは。弱そう。
そうでしょ？響きも弱くて、で、全自動と関係のあるっていうね。
はい。
このマッチングどうよ。
なるほど。
全自。
いいんじゃないですか。
ね、俺全地のライバルも考えたんだけど、これツイッターでちょっとつぶやいたんだけど、今ちょっと思い出せなくて、あれなんです
か。ゾウジルシとか。
ゾウジルシ。ルシって言葉あれだね。あの、
そうそう、FF でもあった。FF からですね。ゾウジルシとかね。
え、ちょっとかっこ悪いな。ゾウジルシ。
全部魔法瓶系みたいなね。その魔法瓶のその瓶からなんかこう出すとか。
なんか例えば魔法瓶の。
はい、
種類、名前とかあれば、魔法瓶作りでなんかできそうですけどね。
そうですね。
うん。
ないな。
いただいたお便りの中だったら、
はい、
クリスタルガイザーどうですかっていうのもありましたね。
あ、うまいっすね、やっぱり。
どうぞ。
あ、
でね。
いや、そうですね、うん。
クリスタルガイザー必殺技でもいいですし、キャラ、マシンの名前でもいいんですけど、
うん、
クリスタルガイザーに乗る、パイロットは、
はい、
ボルビックでどうですか？
ボルビックね。
ボルビックどうですか？
ボルビック大佐とかね。
ボルビック大佐。ボルビック大佐いいじゃない。
いいですね。
ボルビック大佐の乗るクリスタルガイザー。
うん、 コントレックス勝利とか。
ああ、いいね。いい。ブータラ君、才能あるよ。
ロボ系はお任せします。でもね、ロボット系分からなくてもね、僕みたいにね、あ、こんな風に。
そうそう。
言っていけるんであればね。
ぶっちゃけね、うん、まあ、響き勝負ですよ。
そうですね。響きですね、やっぱり。
うん、響き勝負。
うん。うん、いいっすな。なんか思いついたらね、お便りいただきたいですな。
そうですな。
うん。
意外なところで、その、なんていうんですか、専門的な言葉とかの方が、いろいろと考えたりとかできそうですから。
うん。
うん。
そうですね。
このコーナーね、お便りなくても僕がどんどん考えてきますから。なくなるってことはないですよ、多分。
バシバシ行きましょう。
バシバシ行きますよ。
うん。
ね。
はい。
全自動のアイディアも教えてくださいね、ぜひ。ね。全治孝太郎ですから、名前決めます。
全治孝太郎ね。
全治孝太郎です。
はい。
はい。生グラジオは、メールまたはブログにて、ご意見ご感想をお待ちしております。検索は生グラジオ。ブログ URL は http://namagradio.caesar.net の、メールフォームにてお待ちしております。またツイッターアカウントも取得しております。ID は生グラジオです。こちらのリプライやダイレクトメッセージでもお待ちしております。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
くらえ、アロマレボリュート。
それ缶コーヒーかい。
ありましたね、缶コーヒー。
負けてらんねえ。必殺技を受けてみろ。プラズマクラスター。
さっき使ったでしょ、その技。
だって僕もう思い浮かばないんだもん。
もう中二全開でいきましょうね、このコーナー。
中二全開でね、いきますか。
はい。
恥なんて捨て去りますからね。
よろしくお願いします。
はい、それではまた次回。
さよなら。
さよなら。